こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もうなんか急に寒くなってきた感じしません？その僕はちょっと前までも夏秋だと思ってたんですけど、
うん、
意外にもう意外っていうか、まあね、もう冬って言わざるを得ない感じになってきたみたいな。
暖房つけましたね。
暖房つけてる、
うん、
僕はまだ暖房つけてないけどまだ耐えてんだけど、うんうん、暖房つけずに。
冬ですね。
冬だね。ちょっとなんか最近でも乾燥しがちだから、前ちょっと出口君と話したけど、加湿器をちょっといよいよ買わないとダメかなって思って、
うん、
で最近あの象印のやつ、あの、
はいはい、
スチーム式っていうんだっけ、あれは
強いやつね、
うん、あれをちょっともう買うかっつって買いましたね、うん、まだ来てないんだけど、
まああれはいいですよね。見た目がいいですか？見た目があんま良くないけど
見た目がなんかね、電子ジャーみたいなやつだからね、
うん、
ポットみたいなやつだからね、
ポットが部屋の中に置いてあるなみたいな感じですけど、
いやでもさすがにちょっとね、乾燥がきつくなってきたって感じがしますね、
うん、そうっすね。
まあでも相変わらずもう僕は B さん履いてなんかフラフラしてるんですけどね、外は
季節感が、まあ、
年中 B さん履いてるんで、ね、僕はだいたい雪が降ってもいけるかっていう時は B さん行って、 B さんで行きますからね、僕。
何なんすかそれは。
もなんかやっぱ靴が好きじゃないんだよね、まあ、靴下とかも、
うん、まあ分かるけど、
濡れるからさ、なんか
分かるけど、
まあでも寒いけどね、寒いんだけどね部屋の中でもね、裸足の方が本当はいいけど、結局寒くてなんかね、毛布かけたりなんだりするんだけど、
うん、僕も部屋の中は絶対裸足ですね、冬でも。
うん、
靴下嫌なんだよな。
ねえ、なんかそういうのをうまく汲み取ったものを開発してほしいな、やっぱり。
どういうこと？
いや、要は靴下履きたくないんだけど裸足で、そう、痛くてでもあったかい何かを開発してほしい。そういう靴下とか。
僕最近ですね、ブラジがモコモコになってるスリッパ買いましたよ。
いやー、わかる。あー、まあわかる。それも僕も何回も試したっていうか、
うん、
やったことあるから、わかる。そういうのもね。
机の下だけ、作業中だけそれを履くっていう。うん、
なんかね、でもそれもやっぱりね、違うんだよね。
うん。
やっぱスリッパも履きたくないなって。
まあね。一時期は、デスクの下用のストーブみたいなのを置いたりしたことも
あったけど。ああ、はいはいはい。あ、まあ、それはまだ、いいかもしれないけどね、
うん、でも電気代結構かかるんだよね。
そうだよねなかなか解決方法が難しいですね
まあ靴下履きゃいいんだけどね
いや、僕あのスリッパ、まあ、僕も家でスリッパ、まあ、年中その履いてるんだけど、
うん、
まああんまり履きたくないからでもあれなんだけど、いろいろその部屋用のスリッパってあるじゃん。なんかまあそのモコモコのやつもあったりさ、
はいはいはい、
そなんかね、ちょっと畳っぽいやつで、なんかこう、なんていうの？履いてる感がないというかさ、なんか、あまり蒸れないみたいなやつが強調されてるやつとかさ、
うん、
いろいろ試した結果、もう僕、もうこれだわっていうのをもうここ数年ずっと履いてるんだけど、
うん、
もうなんかね、便所スリッパみたいなやつなんだよね、なんか
さ。なんで？
なんかね、あの足つぼスリッパみたいなやつ知ってる、なんか下にさ、その履くところにさ、なんかボコボコがいっぱいバーってあって、
はいはいはい、
っていうやつ、
うん、
そ足つぼを刺激するような感じのやつ、
うん、
あれが僕一番良くて、なんでかって言ったら蒸れないっていう、そのつぼがこのなんていうの、いっぱい粒がポーってこうあることによって、
うん、
その接地面が少ないわけじゃないですか、その、
うん、まあ、
足のだからあれのおかげで蒸れないから、これが一番いいっつってここ数年ずっと履いてんねん、それを。
それでも足が冷たいという課題は解決されるんですか？
あ、あったかくはないよ、別に。その、ただ年中一応それを履いてるって感じかな。だから。ああ、だから冬は寒いけど。
あったかい話とは別の話？
そうさ、それとは別だけど。そういうこと。まあでも、まあやっぱりその、究極だからその裸足でいたいっていうのはやっぱ蒸れるのが嫌だっていうところじゃないですか、多分。
それを履くのは何なんですか？
ん？
それは何で履くんですか？
やっぱりなんかそのフローリングね、掃除しやすくするとかさ、
あ、そういうことね。
そうそうそう、足のが汚くなっちゃうからそういうのを防ぐとかっていうために一応スリッパは履きたいんだけど、でもなんか普通のスリッパ履くと大体なんかこう蒸れてきたりとか、なんかね、すごいもうすぐダメになっちゃうっていうかさ、臭くなってきちゃったりとかさ、うん、そういうのあるから、いろいろ探した結果僕はもうそれに行き着いたんだよ、その足つぼスリッパに。
なるほどね。
でも足つぼスリッパの欠点があって、
うん、
その足つぼのつぼ、そのなんていうの、いっぱい粒がブーってあるじゃないですか、
うん、
のところにめっちゃホコリがたまるっていう。履き続けてるからそこにめっちゃホコリたまって、たまにだから、ね、たまに洗ってあげないともうね、すごいことになって、そこが
普通のなんかこうビニールスリッパ的な、なんていうの、その蒸れない素材のスリッパじゃダメなんですか？
いや、蒸れない素材のスリッパなんてないよ。
そうなの？
正直、
や
っぱり普通のビニールのスリッパでもそのやっぱ接地面が大きいから、そこがさ、まあ、冬とかは別にいいかもしれないけどさ、夏とかはやっぱりさ、なんか汗かいちゃってなんかヌルヌルしてきちゃったりとかして、なんか嫌だなみたいな、なっちゃうから。
なんかあのイグサみたいなスリッパじゃダメなんですか？
あれもね、結構すぐダメになっちゃうんだよね、
うん、
なんかだからその僕の使ってるやつは結構長持ちもするし、まあちょっとメンテは必要になる可能性はあるけど、その掃除っていうね、
うん、
洗うっていうのが必要になるかもしれないけど、まあでも普通にシャワーでバーって流せば大体もうすぐ綺麗になるんで、
うん、
っていうのは必要だけど、まあでも群れにくさはもう抜群だよね。やっぱりもう通気性がいいからさ、やっぱりそのつぶつぶがいっぱいあるからさ、下に、うん、もう通気性最高なわけよ、そこ、
はい、
うん、
あんま寒さ以外でスリッパ履くっていう習慣がないんだよな。
あ、最近、うん、なんかでも最近はやっぱり、最近はってことないか、やっぱなんか家だとスリッパ履くようにしてるな。
よくなんか蒸れるのが嫌いだっつって冬でも B さん履いてる人がスリッパ履くんですね、うん、その
そうだね、やっぱなんか足まあちゃんと掃除し、毎日きれいに掃除してれば大丈夫かもしれないけど、なんかやっぱ足が汚くなってちゃうから。
もうそう
だから、それはやっぱりなんかスリッパ履いた方がいいなっていうのと、なんか掃除もしやすくなる気がしていて、やっぱり裸足で歩いてるよりも、
うん、
なんかあんまり汚くなりにくい気がする、なんかスリッパの方が、
うん、
だからなんかまあそうしてはいるけど、まあでも基本僕もだから履きたくないから、それでも履きたくないから、うん、そのソファーのところだったら、例えばそのカーペットっていうかね、なんかそういうのが、なんていうの、はいはい、ちょっとした絨毯みたいなのがあるから、まあ、そこは脱いでたりとか、
うん、
あとこの僕が今座ってるその仕事部屋とかだったら、もうそこももう座ってるから、まあ別に履かなくてもいいっていうか、
うん、
普通に脱いでたりとかするんだけど、
うん、
まあでも歩き回るときはだいたい履いてるかな。
そうなんだ、
うん、
じゃあ冬でもモコモコのスリッパ履けばいいんじゃないですか？
いや、モコモコのスリッパだから蒸れちゃうしさ、なんかすぐなんかダメになっちゃうじゃないですか。なんかダメになっちゃうっていうか、うん、まあ洗えばいいのかもしれないけど、
うん、
ね、なんかモコモコ感がさ、やっぱすぐ失われていかない、あれ。なんか
そうなのかな。
そのなんか履き続けてると、うん、なんかすぐ潰れちゃってさ、なんか
まあ買い替えればいいんじゃないですか。
うん、やっぱりそこの長持ち具合とかもいろいろ試した結果ここに行き着いたから、やっぱ僕その足つぼスリッパに。
いや、よくわかんない。
めちゃくちゃやった結果、試した結果それに行き着いてるんで僕は。
なるほどね。
うん、だからそれなくなったらもう僕もうどうしようって思って、だからもう替えが僕2、3足あるもんだって、それ余分に買ってるやつが。 なくなったら困るから。
うん、なるほどね。うん、
こんなの買い込んでる人いないだろうね。その便所スリッパみたいなさ。
うんうん、ちょっといまいち共感はできないですけど。なるほどね。
うん、でもなんかそういうのあるじゃん。なんか別にスリッパの話じゃなくてもさ、うん、これなくなったら困るなっていうのを、だからちょっと買い込んどくみたいなのないですか、そういうの。
なんだろうな、
あんまりない。
あんまないね。これがなくなったら困る、
まあ、困るっていうか、なんかやっぱこれがどうしてもいいみたいなやつって、なんか僕もう一個あって、
うん、
僕キャップよくかぶるんですけど、黒いキャップというか、
ね、はいはい、
で僕結構、まあ、結構っていうか、まあまあ頭でかい方なんですよ、
うん、
だからなんかちょっとやっぱ大きめのやつが欲しくて、
うん、
だけどなんかやっぱ無地の黒が良くて、なんかキャップのつばがストレートなタイプがいいみたいなのが僕のこだわりとしてあるんですけど、
はいはい、
それがまあこうなんか、まあ、ちょっと探さないと見つからなかったりするんで、
うん、
それやっぱりちょっと買うときに多めに買って
キャップってそんななんかこうすり減るもんですか。
いやなんかね、そんなにダメになりにくいんだけど、やっぱかぶり続けてるとやっぱ夏とか汗でこうね、ちゃんとメンテナンスしないと色がなんか変な変色してきちゃったりとかするんで、
はいはい
はい、まあちょっとそろそろこれ交換時期かなみたいな時が出てくるんで、
うん、
そういう時にやっぱりまた買おうと思ったらなんかそのメーカーのやつなくなってたりとかするんで、だからちょっと多めに買って置いてあるんですよ。
ああ、なるほどね。僕はなんだろうな、好きなポン酢があるんですけど、
おお、
ポン酢好きなんですよ。
うん、わかるよ。
何にでもポン酢で食べたい人間なんですけど、
うん、
で好きなメーカーのユズのポン酢があるんで、
はいはい、
それは大体買いだめしてますね。
ユズポン酢ね。
うん、とか。
ポン酢さ、あれ知ってる？たっぷり玉ねぎポン酢って知ってる？
なんか聞いたことあるな。
うん、なんかだいぶ前に僕も知った気がするけど、う
ん。なんか聞いたことあるし、このポッドキャストでも喋ってんじゃないか。
喋ってんのかな？たっぷり玉ねぎポン酢、マジでうまいからおすすめです
よ。うん、なんか聞いたことある。
玉ねぎいっぱい入ってんで、ザクザク食べるやつみたいな。
あれしよう、なんかすごい透明な容器のやつですよね。
そうそうそうそうそう。これ、おすすめだから。たまに食べてほしいな。
なんか何回か聞いたのこれ。あとなんだろうな、僕なんか顔がベタつくの嫌なんですよ、
うん、
でなんか顔拭きシートみたいになるじゃないですか。
はいはいはい。
それは買いだめしてます、ね、なんか毎日寝る前とか仕事する前とかでそれを拭くっていうのがなんかルーチンになってて、
うん、
なんか切れるの嫌だから買いだめしてるかな。
いやなんかでもこの前ちょっと前にサウナ入りまくってたじゃないですか、まあ、出口くんも入りまくってたと思うんだけど、
乗ったホテルね。
ね、であそこサウナ入りまくったからなのか、なんか乗ったホテルに置いてある、
うん、
なんかちょっとしたなんか何だろうな、乳液なのか、
あイソップ、ね、
そういうやつ、そうそうそう、あれをちょっと使ってみたからなのか、
うん、
もう帰ってくるときすっごいもう肌がスベスベというか、なんかサラサラみたいな感じ。もう超なんていうの、肌の状態で言ったら 100% の状態の時みたいな感じになって、
うん、
これはやっぱりサウナ効果なのか、やっぱその乳液なのか、なんかそういうね、肌を良くするなんか薬品のおかげなのか。
何もつけないんですか？
普段はだから全然つけてないから、ちょっとなんか僕も買った方がいいかなと思って、その肌のなんていうの、あれなんていうの、あれなんていうんだっけ、ああいうの。
いや何をつけたのか知らないけど、
僕もなんかとりあえずなんか良さそうなものを追いつけただけだから、
化粧水となんか乳液みたいなやつ、
そうそうそうそうそう、
とクリームみたいなの置いてありましたね。
まあなんかそのクレンジングみたいなやつは別に必要ないかなと思ったんで、あ、まあ、それは使わなかったんだけど、まあ、クレンジングは
いらないね。
そうそう、だからそれじゃないやつをちょっとピチャピチャってこうやってみたいんだけど、
水みたいなやつですか？
あ、いやなんかね、クリーム系だったかな、クリーム系のなんかちょっと、
あ、なんか
塗り込む
感じのプッシュ式のやつ。
そうそうそうそうそう、
なんかクリームみたいな、なんだろうね、うん、あれは。
ああいう もうやっぱやった方がいいのかなって最近ちょっと思ったね。もうすごいこう若々しい肌になったみたいなさ。
あそこにあったやつはめっちゃ高いやつですよ。
いやまあまあまあ、あれを買おうとは思わないけど別に。そなんかでもそういうさあるじゃん、そのだ男性用のさそういうのあるじゃん、うん、肌ケア用品みたいなやつ、そういうのも最近多いから。
あ僕は化粧水ぐらいですね。
化粧水って何なの？
わかんない。
わかんないよ。
わかんないけど、何なんって言われると、化粧水は化粧水だよ。まあ、保水するための水分なんじゃない？保湿するための。
ああ、そういうもんなんだ。
だから、それがないとカピカピに なりやすいっていうか、乾燥しやすいってことなんじゃないですか。まあ、僕もそんな詳しくないけど。
でもあれなんだろうね、やっぱサウナ入ってこういい感じに、なんていうの、この、
まあ、汗がね、
なんか老廃物みたいなやつをさ、出しつつ、その後こういい感じにこうね、ケアしてあげるっていうのが多分ベストなんでしょうね。なんかもう全然違ったからさ、びっくりして、もうすっごいずっと肌、ほっぺたずっと触ってたもん、なんか気持ちいいなみたいな感じで。
それは多分化粧水ぐらいは普段からした方がいいってことじゃないですか、多分。
なのかね。
僕逆に入りすぎて、あのタオルで拭きまくるから汗をね、うんうん、でそれで肌荒れめっちゃしましたね。まあ毎回サウナ旅行行くとそうなるんだけど。
なんかタオルってなんか拭かない方がいいんじゃないの。
いやでも拭いた方が汗がどんどん出るんですよ、その一回拭いた方が汗が出やすいっていうのがあるから。
あ、なるほどね。
だから入ってる最中は拭くんですよ大体。
まあ、じゃあこうちょっと叩く感じで拭いた方がいいの
かな。まあね、もうちょいなんか丁寧にやればいいんですけど、ゴシゴシってやるから。
いやめちゃくちゃだからもうだいぶさ、だいぶそのまだちょっと残ってんだけど、その肌感みたいなのが、だいぶなんかガサガサのいつもの肌だなみたいなやつにさ戻ってきちゃったからさ。なんかちょっと名残惜しいんだよね。
いや化粧水じゃないですか。
なんかちょっとそういうの考えやってみようかな、
まあ、おじさんだからねそういうの。
まあおじさんっていうか、まあ今までそういうの一回もやったことなかったけどさ、その若い頃からも含めて。
はいはいはい。
でもなんかね、ちょっとやってみてもいいのかなって思ったね、ちょっとさすがに。
またお寺はすごかったっすね。
まあよかったね。
さすがにいいなっていう感じだった。
いやまあそれで言ったらもう僕はまあ、今回は鹿児島宮崎って言ってたんで、鹿児島からもずっと毎日サウナ入ってたからね。なんか全てのホテルにサウナがあって、なんかそこそこめちゃくちゃいいってわけでもないけど、そこそこのサウナがいっぱいでどこもあったから、まあ、ここもここでいいなみたいな感じで、こう毎日夜と、まあ、朝と入ってたような感じだった気がするな。あんまりでも朝とか入らないようにしてたけどね、その入りすぎると疲れちゃうんで。
そうね、
そうそうそう、あんまりこう入りすぎないっていうのを気をつけながら入ってたような気がするけど。
僕は3日間だけだったけど、毎日朝から入ってたね。5回以上入ってた。
いやいやいや、まあいろいろありましたが、浜崎さんからお便りいただいてるんでちょっとお読みしましょうか。
はい。
浜崎さんってもう完全に言ってるけど HMSK さんっていう、まあ、ハンドルネームの方ですね。はい。3周年おめでとうございます。いつも運転中に楽しく聞かせてもらっています。3周年の回の中で本山さんの言う育った環境と都会具合が近い街が落ち着くという話が特に良かったです。北九州で成人まで過ごし、東京で7年過ごした後にサンフランシスコに渡ったのですが、サンフランシスコの絶妙な殺伐さと都会以外にそこまで不快感を覚えず、世に言われる危ない場所に過ごしやすさや愛着を持てる理由がなんとなく分かって膝を打ちました。お便りのカテゴリーに感想がなかったので期待されているメッセージとではないかもしれませんが、お二人に届けばと思って送らせていただきますということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
北九州は確かに 僕は実際に見てないんで分かんないけど、よくなんかねやんちゃな人が多いって聞きますよね。
うん、修羅の街って聞きますけど
なんかすごい、なんかいろいろ聞くとそういう風になんか聞かされまくってるのも、北九州がこう世紀末みたいな感じのイメージしかなんか僕にはないんだけど、
うん、なんか周りに
大丈夫な
のかな、北九州出身の人が何人かいるんですけど、
うん、
まあみんなそう言いますよね、なんか
どんな街なんだよ、
うん、行ったことないから分かんないけど、
でもなんかそれそこで過ごしたから、サンフランシスコのなんかそのなんか治安の悪い感じも愛着を持ててるみたいなのもなんか面白いですね。それはいいのかな、わかんない
よ。いいことじゃないですか。
いいことなのかな。
サンフランシスコと北九州って近い部分があったとは知らなかった。
なるほどって思ったけど。なるほど。
そうなんだ。
まあでもやっぱりなんか子供の時に過ごした感じ、まあそれがね居心地が良ければとか、なんかそういう記憶があればっていうのもあるかもしれないですけど、
うん、
なんかそういうのってやっぱりいつまで経ってもなんか自分の中に染み付いてるような気はするけどね、
うん、
やっぱり
なんか地方ベッドタウンによくあるなんかこうニトリがあって、
うん、
吉野家があってマックがあってみたいな道、
うん
わかります、なんかこう、
うんうんうん、
そういうどこにでもあるこうチェーン店が並ぶ道、
あのロードサイドって言われて
る、ね、そうそうそうそう、
はいはい、
そういうの見るとああ地元だなって思いますね。
あまあよくあるよね、そのなんかちょっとした地方に行くと大体そういう道ばっかだからね、もう車生活の街だったら、
うん、いや
幹線ロードに行くとね、
東京の人はそういう気持ちは抱かないのかもしれないな。
東京はそうだね、
うん、
なんかすごいどういうふうに思うんだろうね、東京の人はそういうとこに行ったら、
ね、
どう思うんだろう、本当にそれはそれでなんか楽しんでもらえるのかな、やっぱ初めてそういうとこに行ったらいや初めてだったらちょっと楽しいって思うんじゃない、やっぱりなんか、
うん、
なんかさ、いろんなだってお店がさ、なんかいっぱいポンポンポンポンポンってこう並んでるわけじゃん、やっぱり
そう、ね、
なんかちょっとしたショッピングモールみたいな感じになるわけでしょ、
しかも全部車で入れて全部確実に車止められるっていう、
ね、そうカメラと車をもうねどこ行っても止めれるもんね、そんな、うん、もう無駄に広い駐車場があるもん
ね、大体確かになんか駐車場を心配するっていうことがないですよね、
うん、ないね、どこ行っても止めれるもんな、
うん、
だってもうねコンビニより広い駐車場みたいなのいっぱいあるもんね、
めっちゃありますね、
コンビニのなんか4倍ぐらいある駐車場みたいな、
めっちゃありますね、なんかこうねサッカー場みたいな中のコンビニみたいですね、
まあトラックのね、
そうそうそう、
結構大きいトラックが止めれたりするからとかっていうのもあるからね、そういうのって、
僕の地元とかそういう感じでしたよ。なんかこう、中央道っていう、あの高速道路のすぐ近く。
はいはいはいはい。
大体車のトラックの運転手が寝てたりするコンビニでしたね。うん、がたくさんありましたね。
まあ、なんかそういうのも、人によってはでも楽しいんだろうな。
うん、
なんかまあ僕とかも見慣れすぎちゃってっていうか、まあね、普通の日常みたいな感じなんで、あれですけど、うん。はい。浜崎さんありがとうございました。じゃあ、今日はもうなんと11月末ということで、月末なのでサブトピックス会をやろうかなと思いますけど、
はい、
今月はまあなんかなんじゃらかんじゃらいろいろっていうか、今日もなんかなんじゃらかんじゃらいろいろありましたけど
何のことですか
何のことですかね、はい、まあでもちょっと僕からじゃあいいですか、
はい、
これまあちょっと前なんですけど、あのナウシカ実写版って見ました？
いや見てないですね。
ナウシカ実写版ぜひ見てください。面白かったんで。なんかあのまあこれ実写版って言いつつ、あの公式のものではなくて、さなんか勝手に作ったようなものなんですけど、
うんうん、
ブラジル人の方かな、なんか監督の方が、うん、まあこうみんなとこれ作ろうぜみたいな感じで、だから十何分、20分ないぐらいだった気がするけど、を作って、今 YouTube で公開して、まだ見れるのかな、僕、なんか公開直後ぐらいで僕も YouTube で見たんだけど、
うん、
まあ、ナウシカの実写版みたいなやつを、まあ、こう、インディーズ的に作って、 まあ、配信してるんだけど、うん、結構よく、まあまあよくできてて、まあなんかちょっとね、ちょっと白っぽいところもあったかもしれないですけど、まあでもよくできてるなーと思いながら見て、割とニヤニヤしながら見ましたけど、
うん、
面白かったですよ。
実写。
うん。いや、なかなかこういうさ、宮崎アニメというかスタジオジブリの作品実写化ってまあされないんだろうなと思ってたけど、
うん、
こういうふうにやらなんか実際になんか作られちゃうとさ、じゃあ作ろうかみたいなところがなんか生まれるんじゃないかと僕は思って、そのちょっとやろうかみたいな感じにならないかなみたいな。
これ勝手に作ってるんですか？
勝手に作ってます。
いい
マジで勝手に作ってる。
いいんだ。
いや、いいのかね、わかんないけど、まあでも監督本人はあのもちろんそのスタジオジブリの作品だとか宮崎さんのことを、まあ、尊敬してて、そのそれをの敬意を込めて作ってるっていうような話だけど、うん、うん、まあすごいでも短いんでね、そのワンシーンぐらい、もうワンシーン、ツーシーンぐらいしかないんだけど、
ああそういうこと。
うん、なんか前編じゃない、さすがに。
うん、
なんか確かね、セリフもほぼほぼないぐらいの感じだったので、割とアクションとか、まあ、その実写で、このね、オウムがいたらとか、ナウシカがいたらみたいなのを雰囲気を味わうみたいなぐらいの感じでしかないんだけど、
うん、
まあでも、よくできてたような気がしますよ。
ちょっと見てみます。
ね、なんか、ジブリ作品もなんかこういう感じで実写化してってほしいですよね。
うん、
なんかこれをだから刺激受けて、なんかその宮崎さんは乗り気じゃないかもしれないけど、なんかこうジブリ側がなんかちょっと動いて実写化するかみたいなのならないかなとか、
そう
でやり始めたら やり始めたら宮崎さんがこう口出す感じにならないかなみたいな。
あれやったことないんでしたっけ？
やったことないんじゃないの？実写映画はないんじゃない、さすがに。実写映画というか実写化したものはないんじゃない、そのアニメの中で。
うん、
なんか舞台とかはあったような気がするけどね。
うん、
ナウシカの舞台みたいなやつは確かあったような気もしたけど。
なるほどね。
出口くんだったらこう何を実写化してほしい、このスタジオジブリ作品とか。
なんだろう、千と千尋。
千と千尋
はなんかむずそうだよね。
むずそうだね。
めちゃめちゃむずそうで。
むずそうだね。
でもなんか今だからこそできるんじゃないかっていう。
そうだ
ね。3D とかめっちゃ使って。
僕はめちゃくちゃ簡単ってことないけど、でやりやすいと思うけど、
うん、
耳を澄ませばとかをなんかやってほしいよね、実写化。やりやすい、や、まあ、やりやすいというか、まあ、普通にできそうじゃないですか。
まあ確かに。
なんか耳を澄ませばの映画、それ自体じゃないんだけど、なんかそういうのなんかやってた気がするんだけどな、最近。なかったっけ？なんか僕、予告だけ見た気がするんだよな。あ、やっぱあるな。でも多分、その、ジブリのやつと一緒なのかは分かんないんだよな。一緒っぽいのはでも結構。
もう見たことないんだよね、耳を澄ませば。
あ、そうなんだ。
猫が出てくるやつですよね。
まあまあまあ、猫出てくるね。あ、でもこの耳を澄ませばの映画は割と見た感じジブリのやつに近いっぽいな。
うん。
うん。実写映画か。これは見た、結局見なかったんだよな。まあ、スタジオジブリの作品大体あの原作があるからね。まあその耳を澄ませば一応、うん、原作があって。
はいはい。
やってるから、まあなんか、そっち側でいろいろ許可取ってみたいな感じなのかもしれないけど。まあでも大体ジブリ作品、原作あるけど、原作を完全に無視してオリジナルの作品になるんだよねっていう。で、あと、ね、それとは関係ないけど、ゼルダも実写映画化されるっていう ね。
あれね、気になった。リンク喋るのかなっていうのが。
ね、リンク喋るのかね。さすがに喋るのかな。
喋らせていいのかねっていう。
今までだって
固くなに喋ってなかったのね。
ああとかしか言わないもんね。
そうね。
ああとか、うん、うんとかしか言わないから。でもなんで喋らないのかって謎じゃない、あれ。
なんかなんだっけ、なんか言ってなかったっけ。
言ってた。
なんかで見た記憶が、なぜ喋らないのかみたいな。
別に喋ってもよくない、だって、うん、だってゼルダとかめっちゃ喋ってるよ。
そうね。
ゼルダめっちゃ喋ってんのさ。
そうね。他の人
はなんで喋らない
の。他の人はめっちゃ喋るから、
ね。そうそうそうそう。他の人がめっちゃ補足するじゃん、だって。ああなんだそういうことかみたいな感じでこう。
うん、なんかそこが一番ねびっくりしましたね。
うん、でもゼルダも実写映画楽しそうだな。
まあでも喋んないっていうよりは、まあ喋ってんだけど声が出てないっていう感じですよね。
え、そうなの。
いや、だから一応会話はしてるわけじゃないですか、ゼルダとリンクとかがこう。
ああ、まあ確かに、
うん、
なんか身振りでうーんってなんか何かを伝えようとしてゼルダに伝わるみたいな感じなんで、ね、
だから喋らないキャラではないわけじゃないですか。
うん、まあまあまあそうね、
うん、ひょっとしたら声が出ない、声なしのなんかこう演技になるとか。
いや、さすがにでもね、喋りそうな気がするけど、別になんかわかんない、なんでそこに喋らないこだわりがあるのかちょっとよくわかってないけど。いや、でもなんか任天堂最近こうガンガン IP 使いまくりみたいなので、いいなって僕は思ってんだよ
ね。確かにね、
こういう感じでジブリも実写化していけばいいのにな、とか、なんかナウシカ2作ればいいのにな、庵野さんにナウシカ2作っていいよっつってポイって渡してそれからナウシカ実写化を庵野さんにやってみたいな感じになるとかね
これいつですか。
ん、何がゼルダ。ゼルダは分かんないんじゃない、まだ
先の話か、
うん、作りますっていう風な、作ることが決まりましたみたいな段階で、まだいつかは分かんないんじゃない、
うん、
でもなんかすごいこのゼルダ作りますのお知らせで任天堂の株価めっちゃ上がってたけどね。なんか
そうなんだ
なんめっちゃ上がってたドーンって
そうなんだ。
なんかもうね、まあこう今までかたくなにあんま任天堂こういうさ、グッズ作るとかも含めてそうだけど全然やってこなかったけども、そこを今ガンガン出しまくってて、もうなんかどんどんこう株価が上がってる感じがする。
確かにめっちゃ今上がってますね。高いですね、うん、じゃあ僕はなんか前サッカーの話したけど、
うん、
FC 東京がのエンブレムが変わったっていう、リブランドしたっていうのがあって、まあちょっとサッカーファンの中では炎上ちょっとしてたりとかしてたけど、うん、まあなんか結構あのポッドキャストで話したような流れを組んでるなと思って、結構なんかこうファッションのアイテムにも馴染みそうなこうエンブレムになったっていうような感じで、僕は結構いい変更なんじゃないかなと思ったんですけどね。
うん、
うん、これまでのロゴがこの T のね、東京の T を表す T って大きく書かれた、うん、こう、はい、本当にこうサッカーのよくあるエンブレムみたいな紋章みたいな感じのマークで、で一応多分もともと FC 東京って東京ガスがスポンサーだったんですよ、母体だったんですよね、うん、
はいはい、
だからそのガスの火みたいなのを多分 T が表すみたいな感じで、ちょっと T の右上に炎みたいのがついてるみたいな感じのロゴだったんですけど、まあそういうのが全部こう取っ払われて、あのだいぶシュッとした感じの、あの新しいロゴになって、だからまあサポーター的にはこうこれまでの拠り所みたいなのが一切ないじゃないかみたいな感じで、まあ結構炎上してたりしたみたいですけどね。
うん、まあなんかでも全然良さそうな気がするけどね、
うん、
まあこれは旗から見ている話かもしれないけど
そうそうそう、で確かに FC 東京ってなんかこうなんだろう、生なんかこうガンバ大阪とかそういうなんていうの、名前もこう取っかかりがないっていうか、まあフットボールクラブ東京っていうだけだから、でかつなんかマスコットも一応いるんですけど、あ、各クラブ J リーグってマスコットいたりするんですよ。その、
うん、
ベルディだったらワシみたいなマークとかね、あ、マスコットがいて、でワシがまあそのクラブのマークにも入ってたりとかするわけなんですけど、 FC 時ってそういうのない、一応マスコットもいるけど結構後付けであの出てきたものだったりするから、 なんかそういう中でこうよりどころを作るのがなかなか難しかったんだろうなっていうふうに見てたんですけどね。まあこういうクラブが最近増えてきて、僕の地元の名古屋の名古屋グランパスも今リブランドをしようとしてるらしいですね。
色はいいね。色はすごいいいなと思いました。なんかすごいバカみたいなコメント。なんかでも多分前とちょっと色変えてるんじゃないかな。
だいぶ変えてますね。
なんかでもこの調整すごいいいような気がする。この紺の感じと割と明るめの赤の感じ、割とちょっと朱色っぽい方に寄せてるような赤の感じと、まあちょっと落ち着きを持たせるようなベージュっぽい色と、ゴールド、アーバンゴールドっていう、割とこの色はいいなっていう感じがするな。FC 東京の FC がどうしてもバランスが取りづらそうで難しそうだなと思いましたけどね。
なんか下の方にアパレル直したらこんな感じみたいなのがありますけど、その FC が結構、なんていうか苦労してるなっていう感じがありますね。
まあ特徴といえば特徴なのかもしれないけどね。一応なんかオリジナルっぽい感じの本当になってんだな。じゃあメルカリの話にしようかな。メルカリ、メルカリハロ。
い
や、これ、メルカリハロ、まあ、求人プラットフォームですよね。隙間時間を、まあ、ワンタイムスポットワークなのかな。まあ、普通の、常時、アルバイトで働くみたいな感じじゃなくて、スポットワーク的なものを募集して、まあ、それ受けて、お金もらってみたいなやつですよね、きっと。まあだからよくは、なんか最近だとなんだっけ、タイミーとやったっけ、なんかその辺とかがやってるようなやつで、ね、多分うまく信用経済をまた作っていこうみたいなやつをやってるのかな。まあでもなんか多分最初の方はある程度どういう、まあなんて言うんだろう、マーケットにするのかっていうのは多分慎重なんだろうから、まあ多分審査とかも入ってなんか変なやつが増えないようにするんだろうなと思うけど、まあ、割とメルカリだったら相性いいんだろうなっていう気はするよね、このユーザー層としては。なんか普通にメルカリで出品してるような人たちだったら多分スポットワーク相性よくやるんだろうな。なんか最近もハテナブックマークで、その、まあ、これ多分メルカリのハローが出てきた影響かなんかで、多分なんかマスターでなんかちょっと書いてあったんだけど、そのスポットワークに対してなんか嫌な顔というか、あんまりいいイメージがない人っていう風なのが多いけど、なんか飲食店側としてのその意見としてそのマスターにポストされてたんだけど、すげえ助かったみたいな話があって、スポットワークによってなんかアルバイトもなんか急になんかバイト入れないみたいなとか、体調悪いみたいな、入れないみたいなので、どうしようって困った時にスポットワークの頼んそのタイミーかなんか頼んだらしいんだけど、それでめちゃくちゃなんか助かって、なんか割と緊急時には使うようにして、場合によってはその来てくれた人からアルバイト採用したりみたいなこともやってるみたいな話がな書いてあったんだけど、まあだからハマるところだったら割とハマるんじゃないかなっていうのと、ある程度多分フィルタリングすれば、例えば飲食店経験ありますとか、その仕事したことありますみたいな感じでフィルタリングすれば、逆にそっちの方がいい人みたいなのが出てくる可能性っていうのが多分あるんだろうなみたいな。その色なんか、その増田にも書いてあったんだけど、来てくれる人がまあそういう風に過去にその飲食店でバイトしたとか仕事した経験があるみたいなフィルタリング入れたことによって、結構もう初めてでその場でまあいきなり仕事入るわけじゃないですか。だからいろいろ使い方わかんないとかあるかもしれないけど、まあなんとなく勘どころを持って、まあ特別なことはやれないけど、まあこのね、接客するなり、その後ろのことをやるなりっていうのを、まあ割と気を利かしてやってくれたみたいなのが書いてあって、まあだからそういう人もいるっていうふうに考えると、まあ使い方によってはすごいいいんだろうなみたいな気はしたけどね。
そんななんか嫌な感じに見られてたんですか？なんか全然いいじゃんって思ってたけど。
いやまあなんかさ、特に何もこう考えるとこがなかったら、やっぱりそのアルバイトと違って その日いきなり来て仕事するってなるとなかなか動い働けないんじゃないかっていうかさ、そのちゃんと動かないんじゃないかみたいなイメージってやっぱあるような気がするんだよね。
誰目線の誰から見
た、あの雇い主側ですよ。
そのあ、はいはい、
そのやっぱりさ、ある程度教えなきゃいけないみたいなのがさ、
うん、
結構労力としてかかるだ結果、あんまりこうなかなか対価に対してこうどこまでその良かったのかっていうのが評価できるのかって結構難しい部分があるのかなみたいな。
うん、でもそれ分かって使うんじゃないんですか。
いや、分かって使うんだと思うけど、だから使いたくないっていう風になるんじゃないかなって。
ああ、そういうことね。
そうそうそうそう。
まあ、うん、まあなんか、だなら使わなければいいっていう感じな気がするけど。
だからみんなその使わなかったりするとかさ、ちょっと抵抗感があるんだと思うんだよね、結局。
ああ、そうなん
だ。だけど、実際は割と、まあ使い方によってはうまくやると、割と良かったよっていう話が書いてあって。
ああ。
だからまあ全然そういうのがもしかしたら今後もうちょっとメジャーになってって割とみんな使ってもいいなっていう雰囲気になっていくんじゃないかなみたいな。
うーん、いやなんか
気はしたけど、
ね、昔から派遣みたいな、派遣のその日だけのバイトみたいによくあるし、まあ僕も高校生の時とかやってたけど、あ、そういうのって大体初見でいきなり派遣されて、あ、じゃあお願いしますっつってやって帰るみたいな感じだから、まあ別になんかそんな新しいことじゃないよなって思うけど、
結構そのイベント系が多いんじゃない、やっぱりその
工場整理というかね、
そうそうそう、なんかそんなにその なんだろう、特別なことが求められないというかさ、うん、ある程度もう決まっててそれをやってみたいな感じで、うん、なんかもう仕分けられてるものが多いんじゃないかなと思うんだけど、
うん、
まあ、場合によってはだからそういう飲食店みたいなものとかでもうまく適応していくことができるみたいなところがあるんじゃないっていう。
うーん、前タイミー使ったことあって、
うん、
あの発注側としてね、
はいはい、
インタビューをやった、なんか、うん、なんでタイミー使ったんだっけな、インタビューしたい対象がタイミー使ってる層と被ってそうって思ったから、まあ、タイミー上でその、まあ、条件出してこの条件に当てはまる人募集みたいな感じで、あのオンラインインタビューのリクルーティングに使ったんですよね、
うん、
出した瞬間、出したほんと5秒後ぐらいになんか2人ぐらいから応募あってびっくりした記憶がある、
うん、なんかでもその増田の人も書いてたわ、うん、もう出して5分後ぐらいにもうバーって来て決まってすぐ来てみたいな、
いや、そうそうそう、
すごいよね、あれは
めちゃ良かったですね、ほんと10人ぐらいやったのかな、それのリクルーティングに多分1時間ぐらいでババって埋まって、まあ、条件がそれなりに他と比べてちょっと良くしてたからそれもあったんだけど、あれは便利だなと思って、うん、まあ、そういうところでも使えそうだなっていう気はしますね。
そうだね、まあでも普通にやっぱりそのメルカリユーザーとかその辺の層とはすごく相性が多分良さそうだから、かなり広まるそうな雰囲気はありそうだなっていう風に見てるけど、
自分が学生の時だったら絶対やってますねこれ。
あ、そう、
うん、
どんなもんなの、時給いいのやっぱり。
うーん、どうなんですかね、そのやっぱシフトが厳しい、時給自体はそんなめちゃいいわけじゃないんじゃないかな、まあ、やっぱ柔軟に働けるってところが一番じゃないですか。
ああ、
ね、と思うに僕、まあ、大学の時北海道にいたけど、北海道のバイトってめっちゃ倍率厳しいんですよ、うん、仕事が全然ないから。
そうなんだ
僕なんか多分10個以上落ちたかな、10連続ぐらい落ちた、
そうなんだ。
で、学生ってどうしても授業とかあるからシフトになかなか入りづらかったりする時もあるじゃないですか、
うん、
そう、はいはい、ある程度柔軟性が欲しかったりする、まあ、入れる時はめっちゃ入れるけど入れない時は入れないみたいな。でどうしてもやっぱその普通の主婦の専業主婦の人とかに負けちゃって、主婦、
まあまあまあ、
そう、毎日定常的に入れるような人たち、
うん、
うん、そうで、まあ僕函館にいたけど、まあそもそも仕事の母数も少ないからだろうと思うんですけど、
うん、
めっちゃ落ちましたね。
そうなんだ。
だから仕方なくなんか競馬場の短期のアルバイトとかそういうのばっかやってた。からなんかそういうニーズはすごいありそうですけどね。
まあ最近だともしかしたらそのオンラインの仕事みたいなのもあるのかもね。
うん、まあ最近
ならね、わかんないけど。 あるのかな、本当に。
どうなんだろう。
適当に言ったけど。
うん、
オンラインの仕事あんのかな。そうなんだ。
なんか東京よりも地方の方がこういうのニーズあるんじゃないかな。
うん、
その定常的にスタッフは抱えられないけど突発的に必要みたいなのは多分ある気がして。
伊東洋華堂とかで働いバイトしてた時は、まあもちろんパートのおばちゃんとかがいっぱいいるんだけど、
うん、
大体のパートのおばちゃんにその夜やりたがらないから、
うん、
その夜前に帰りたいみたいな、だからまあ大体朝からとか昼からやって、
はいはいはい、
その夕方ぐらいに帰るみたいな人が多いから、
うん、
大体そこから僕らが バトンタッチしてバイトが最後までやるみたいな、夜12時ぐらいまで12時まではないけど、まあ帰るのが大体12時ちょっと前ぐらいみたいな、やるみたいなのが多かったから、割と住み分けられてた気がするけどね。
いや函館夜の仕事もないんすよ、カラオケ屋ぐらいしか。
あ、そうなんだ。
24時間やってるスーパーでないから。
ああ、そっか。
そうそう、コンビニとか全然めっちゃ落ちましたよ。
あ、そう。うん、まあ、コンビニはみんな人気なのか、じゃあ。
うん。
まあ、函館ぐらいまで行くとさすがにそうなのかね。
そうですね。まあ、札幌なら全然あると思いますけど。
あ、まあ、そうね。
うん。
そう。
第2、第3都市は厳しいですね。
なるほどね。いやー、メルカリ、いろいろやってんな、ほんと。
うまいっすね。うん、ちょっと、新しいサービス。静かなインターネットっていうのがちょっと流行ってますね。
はいはい、流行って
る。流行って
んすか。
わかんないけど。
流行ってんすかこれ。
わかんないけど。
静かだから流行ってるかどうかわかんないよね。
うん。いやでもなんかいいなと思って。
まあ基本なんかでもこういうのちょいちょい生まれるよね。なんかたまに。たまにこういうのちょいちょい生まれてくるよね。
ちょいちょい生まれるけど、これがいいのはすごいなんかコンセプトに一本筋が通ってるなと思ったんですよ。名前も静かなインターネットっていう名前もいいし、なんかこのコンセプトアバウトページみたいなのがあるんですけど、
うん
うん、なんかこうまあ普通のいわゆるブログなんだけど、なんかこうエディター画面でムード変更ができて、まあ、楽しく、うん、自分が楽しくテンション上げるためにちょっとエディターの雰囲気を変えられるだったりとか、あと RSS はないんだけど控えめなニュースレターって言って1週間に1度だけまとめてダイジェスト的に送られるメールは設定できますとか、
うん、
まあ、いいねボタンはないんだけど、あの直接お便りを送ることができるとか、なんかその塩梅がちょうどいいなと思って、そういうなんかこう、うん、全くこう反応がもらえないわけじゃないんだけど、まあなんかちょっと距離を取ってあの熱量を伝えることもできるみたいな、いやなんかいいなと思いましたけどね。
出口くんは書きそうですかこれ。
どうですかね。書くこと自体そんなに書かないからな。いや僕は別の理由で書く、なんかあんま、なんだろう、なんていうの、人のサービスにあんまこうこういう文章を書くんだったら自分のなんていうの場所に置きたいなって気持ち。
自分の場所に置きたい。
自分のドメインの下とか自分のなんていうの管理下に置きたいというか。
おう、なんで、
なんでって言われても、まず気持ちの問題ですね。
気持ち、どういう気持ちなのそれ。
あ、自分の管理下に置きたいってそれだけですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
でノートも書きたくないんだ別に。
いや、なんか別にそういう詰められ方するとあれなんだけど、そんな、なんか論で詰められても困るんだけど。
なんかそういうことじゃないの。
いや、別に、うん、まあ、ノートは別に告知で書いてるからね、別に見られればいいと思う。
だからなんかそういうプライベートなことは別に書きたくないってことでしょ、きっと。プライベートっていうか、まあ、なんかその別に告知するようなことでもないのに、ノートに書くみたいなことはないってことでしょ。
まあそうかもね、
うん、こういうのはなんかどういう人が書くんだろうね、どういう人がこういうのを使うんだろうなっていつも見てて思うんだけど、
うん、
疲れちゃった人なのかなやっぱり。疲れ、ツイッターに疲れちゃった人なのかな。
うーん、
ノートとかツイッターに。
まあそうなんじゃないですか。
でもそういう人たちがこう書いてこれは続くのかなって思ったりもするんだよね。
うん、
僕もたまにだからこういうの書きたいなと思ったら、まあ、普通にハテナブログとかに 書いたりしてるけど、別に大して見られないからね。その大して変わんないんじゃないかと思ってるんだけどね。そのツイッターで告知とかしなければ。別に大して変わんないと思ってるんだけどな。そんな、なんか、たまになんか通りかかった人がスターをしてくれるぐらいで、本当に誰も見てないような感じなんで、ほとんど。
はいはいはい。
大して変わんないような気もしてるんだけどね。その、こういうコンセプトにしてるっていうだけであって、ほとんどのブログは大して見られてないんで。
まあそうですね。
だから、どういう人がこれを使って使い続けるのかなっていつも思って見てるんだよね。まあなんとなく気に入った人が使ってんのかな。
まあそれでいいんじゃないですか。
いや別に、別にそれでいいと思うんだけど、なんかどういうふうに使ってんのかなと思って、みんな。ああじゃあそうですね、
はい、
一応イベントの話をしようかな。今2121で、今じゃないかな。まあでもこれ配信してる頃にはやってんのかな。愛おしいデジタルの時代とかなんちゃらってるデジタルハピネスっていうやつがあってんだけど、もともとこれの大元にあるのは、麻布台ヒルズっていうのが11月にオープンするっていうのがあるんですよね。森ビルがなんか作ってるやつが、六本木ヒルズのちょっと離れたところだったかな、確か。でそれのオープンに合わせてなんかいろいろとそのまあ展示もあったりするんですけど、っていうかそれ話は別か、これ KDDI のやつと別だった、ごめん、別だったわ。そのデジタルハピネスの方は2121デザインの方はインホバーの話だったわ。インホバーの話で、それが AU デザインプロジェクトの KDDI がやってるなんかインホバー大百貨店みたいなのがあって、それとちょっと絡めてデジタルハピネス展、愛おしいデジタルの時代展みたいなのをやってるんですよね。それは2121の方なんだけど、でだからそれと合わせて、まあその20周年なのかな、インホバーが。そのインホバー大百貨店っていうのが KDDI の方の KDDI ミュージアムでやってるのかな、っていうのをやってて、ちょっとこれは友達と僕も行こうかなと思っているっていうような感じですね。いろいろとなんかそのインホバー関連のグッズというか、なんかそういうものも売ってたりしてて、ちょっと面白いのがインホバー飴っていうのがあって、インホバーのボタンみたいなやつの飴があるっていう、ちょっと面白い商品も売ってたりするみたいな。あとなんだっけな、なんか Apple Watch のケースかなんかがあるみたいな。ちょっとよく僕もよく分かってないんだけど、 Apple Watch がはめ込めるインホバーみたいなやつが多分あるんじゃないかな。その初代インホバーって言われる、まあよくある、よく 見るあの携帯のやつですよね。あれの、この画面のところあたりに多分 Apple Watch をはめ込むんじゃないかな、っていうケースがある。プロトタイプなのかな。でもこれは売ってるわけじゃないのかな、っていう話だったりしたんで、ちょっと面白そうだなとは思っていますけど、まあでもちょっとこの KDI ミュージアムとその2121ではちょっと離れてるんで、ちょっとだけ別の一緒のところじゃないんですけど、まあでもこの辺ちょっと多分長くやってると思うんで、来年の1月とかそれぐらいまで確かやってたはずなんで、この冬行ってみると面白いのかなっていうようなやつですね。でそれとは別に、さっき言ってたその麻布台ヒルズっていうのが11月にオープンする、11月の20何日24日とかだったかな、オープンするっていうので、ちょっとそれもまあちょっといろいろあって面白そうみたいな感じのところですね。なんかオープンの最初の記念というかみたいなやつで、あのオラファー・エリアソンっていう人の個展があるんですけど、この人がなんか確か結構そのサスティナブルとかなんか持続可能性みたいなところを考えつつアートもやりつつみたいな人で、まあ割と面白いことやってたりするんですけど、なんかカフェとかも確かコラボして、そのこの麻布台ヒルズのギャラリーカフェでなんかこの人の、まあちょっといろいろと展示とかに合わせたなんかメニューとかを作ったりしてるみたいな話だったかな。 なんか向こうの方だとそのサスティナビティとかを考えて、なんかチーズだとかなんかそういうワインとかっていうのをうまく組み合わせてやるみたいな、なんかどっちかっていうとベジタリアンっぽい感じだったような気がしたけど、そのビーガン的な感じだったような気がしたんだけど、まあただその辺は空輸するってなるとこの人の思想に反するので、その辺をどうしようみたいな本で考えた結果、日本にあるなんかこう麹とかそういうものを用いたちょっとオリジナルっぽいメニューをいろいろ作ってなんか提供しようみたいなことをやっているらしいですね。まあまあまあ、このキッチンじゃなくて普通の展示自体も多分結構面白いやつが多いと思いますね。
一昨年ぐらいに現代美術館でもやってましたね、うん、ホラファーリアソン。
あ、やってたね。そうそうそうそうそう、やってましたね。まあ単純にこの麻布台ヒルズ、なんか変なグニャンって曲がったさビルみたいなのあるじゃん、知ってる？なんか、
うん、知ってますよ。
これも含めてなんか、まあ、広場というか、なんかね、この一帯が結構いろいろ作られてる感じで面白そうだから、それも含めてちょっと行ってみようかなと思ってるけど、これも。
うん、
まあなんかいろいろとお店も入るんだろうし、なんかチームラボも入るとか書いてあったな。
うん、
地下に。まあなので、この辺行ってみると面白そうだなっていうような。やつですね、
うん、
なかなか都内に行く機会はなさそうだけど、でも今度北野武監督の首を見に行こうかなと思ってるんで、その機会にこの麻布台ヒルズか KDDI ミュージアムか行こうかなと僕も思ってますけど、
うん、
そんなところですかね。
はい、
12月ちょっと寒くなってきましたけど、からのに気をつけていただければなと思います。浜崎さんもお便りいただいたように、ちょっと引き続きお便り募集していますので、なんかご質問ご感想、あのご質問じゃなくてご感想か、感想の枠をちょっとなんかなかったっていう話だったので、ちょっと追加しておこうかなと思います、 Google ホームの方に。なのでご質問ご感想リクエストなどあったら、まあ、X にポストしていただくか、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければと思いますので、
はい、
どしどしいただければと思います。サイズ編も毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今回はここまで、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。